ルール8、意思決定に対する部下の質問への答え方。ここまで部署の経営者として部門ミッションを作成することについて述べてきましたが、では肝心の意思決定についてはどうなっているんでしょうか。これはもう説明するまでもありません。先に述べた権限の行使がイコール意思決定だからです。権限についてはルール3のところで書きましたが、加えて意思決定する際には、1、その理由を説明する。2、その結果を知らせる。3、すべての責任は自分が取るがあればさらに完璧です。課長の日常は意思決定の連続です。何も会社の経営方針や課の方針に絡むような大きなことだけが意思決定ではないからです。むしろ課長の意思決定の大半は日常さまつなことへの対応の連続というか嵐か洪水でしょう。例えば取引先の都合で訪問時間が変わってしまった。しかしその時間には外せない会合がある。どちらを優先すべきか。あるいは部下がお客様から電話で一方的にクレームを言われているが、そのまま任せるべきか、係長に指示を出すのか、それとも直接自分が変わるか。部下が繁忙期なのに旅行に行くからと長期休暇を申請してきた。そのまま認めるべきか、否認すべきか、協議をすべきか。実務においてはこういったレベルの意思決定が課長の仕事のかなりの部分を占めます。課長になると部下が何でもかんでも聞いてくるので、あなたはかなり困惑することになるでしょう。ここで勘違いしてはいけないのは、課長としてきちんと思われたいばかりに、それら質問に対して真面目にすぐ答えようとしないことです。課長は部下の回答マシンではありません。ましてやそれを意思決定とは言いません。部下は大抵課長の現実を取ろうとするものです。その方が自分の仕事を進める上で都合が良く責任も少なくなるからです。このあたりの部下への指示の出し方は大切なルールの一つなので、また後で詳しく述べますが、ここでは安易に答えを出すことが必ずしも会社や部下のためにならないということを覚えておいてください。